Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。芸術の秋、文化の秋、人によっては食欲の秋とも言われる人もありますが、この秋皆さんは何を一番楽しみにしていらっしゃるでしょうか。一つ、読書の秋というのはいかがでしょうね。の秋の夜長に本を読みふけるなんていうことも昔からあるじゃないですか。そういう意味で今日は図書館にやってまいりました。もう一つ理由がありますのは、図書館、西宮市立図書中央図書館へ来ているんですけれど、西宮市立中央図書館、元は西宮市立図書館だったわけですけれど、この図書館がスタートしてから今年で90周年っていうんですね。これはこの番組としてはぜひいろんなことをお伺いせないかなと思いまして、歴史と文化の散歩道、今日は西宮市立中央図書館の巻ということになります。こちらにはたくさんの職員の方いらっしゃいまして、ほとんどの方が師匠さんなんですけれど、その中でこの90周年の記念行事を担当しましたとおっしゃってます、中尾真美さんという、司書さんにこれからお話を伺っていきたいと思います。中尾さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。忙しいとこ来まして悪いですね。
とんでもないです。
本当にいつも図書館はもういつも人が満員で、図書館の人は忙しいやろうなといつも思ってるんですけれど、ひっきりなしに人が来ますね。
そうですね、
すごいなと思うんですが、はい、西宮って本当に本好きの人が多いんやなと思う、はい、それに何でしょう、今確かたくさん文館やら文室やらできましたけど、この最初はこの中央図書館一つで賄ってはったんで、その図書館っていうのが実は西宮の西南の端の方にあるというんで、非常に不便やいでよう言われましたね。
はい、そうですね、確かに不便です ね。
車で行ったけど駐車場ないしとも言われるし、はい、電車でわざわざね、はい、来られる方、はい、自転車で来られる方が多いと思いますが、はい、その図書館も90周年を迎えたということですな。はい、最初にその図書館の歴史をちょっと中尾さん教えていただきたいんですけれど、
は
い、
最初に図書館ができたのは1928年昭和3年の9月になります。
なるほど、はい、どんなとこにできたんでしょうね。
あ、そうですね、今現在アミティホール、市民会館があるあたりに、はいはい、当初は建っていました。
役所の南側、はい、あ、そうでしたな。
そうですね、
南側です。僕も知ってますわその頃にね、まだあった頃に行ったこともありますから知ってるんですけれど、はいはい、市民会館の南側の玄関のあたり、あの辺が、まあ、図書館の玄関やったんちゃいましたかな。
そうですね、そんな感じです、
ね、そんな感じですね、はいはい、でその図書館がどうやってできたんか、ちょっといきさつなんかを教えていただけますか。
はい、ですね、当時全国的にも、うん、図書館の普及活動っていうか、そういうものが結構行われていたそうなんです。で、その中で近隣の例えば尼崎とかにも図書館の開館が相次ぎまして、西宮にもやっぱり図書館が欲しいねっていう声が市民の皆さんからもいろいろ相次いだそうです。で、その中で、辰馬吉左衛門さんが、うん、隣に立った市庁舎と図書館と、それの建設費を 寄付してくださいまして、多額の巨額の寄付をいただきまして、新設されることが決まりました。
あ、そうですか、はい、どれぐらいのお金あったんでしょうね。
そうですね、当時のお金で、うん、両方合わせて30万円の寄付ということなので、
すごい、これ偉い人ですな、はい、辰馬さんでしたか、
はい、そうです、
お酒屋さん、酒造りの辰馬さんですね、はい、30万円といえば今で言ったらどれぐらいでしょうね、分からんけど30億ぐらいかかったかも分かりません。
そのぐらいなんではないですかね。
市役所の建物と図書館と両方ですもんね、うん、はい、へえ、そんなことがあったんです。で、まあ全国的に図書館を作ろうというふうな機運が高かったということ、
はい、
ということはそれまでは図書館というのは全国的になかったということですもんね。
そうですね、いわゆる江戸時代とかに藩校っていうか、藩がやってる学校、ね、はい、それの付属の文庫みたいなのが、あの、例えば有名なのだったら金沢文庫とかあるんですけれど、はい、そういう、まあ、言ってみれば図書館の前身ですよね。
そうですね、
そういうものはポロポロとあったとは思うんですけれども、いわゆる今のような、市町村立の公共図書館というのはこの頃全国のあちこちに立ち始めたのかなという、う
ん、どれくらいの大きさのもんやったんでしょうね。
そうですね、たった当時は、550平米程度というふうに、ほうほうほう、あの記録が残っています。
ほうほうほう、
現在の中央図書館が、うん、だいたい図書館部分だけで4700平米ぐらいあるということなので、8分の1ぐらいですね。
そうですね、はい、今の図書館、まあ、あの皆さんあのご存知やと思いますけど、高齢の駅から宿川沿いにずっと南に降りてきたところにあるあの大きな建物ですけど、
はい、
それの8分の1ぐらいの図書館やったということですね。
そうですね、一番最初、あの今の中央図書館の大きな建物は、うん、半分ぐらいは図書館ではなくて
文化財、
はい、郷土資料館であったり
ギャラリー
ギャラリーだったりするんです、はい、で残りの半分が図書館部分で、それが4700なの で、
ね、
さらにあのそれよりもさらに小さかった。
10月10日号の市政ニュースに、はい、図書館の歴史を紐解くという特集がされていまして、はいはい、そこにあの古い時代の写真と今の図書館の写真とこう並べて出てるんで、これ見たらよう分かるんですけど、はい、今の図書館っていうのは本当に鉄筋でガチッとしたもんですけれど、昔のそのできた時の図書館っていうのはなんとも優雅な、
はい、
感じやったなあという、
はい、あのスパニッシュコロニアル様式と言われる建築様式なんです、
はあ、
でこれがあのこの当時あの阪神ガンモナニズムっていうのが、
うん、
あの割とねあのご存知の方も多いと思うんですけれども、はい、あの官学の暴力の建築物であるとか、ね、ああいうあのちょっと優雅な、
はい、
モダンな建物がたくさん建った時代の建物で、西宮の旧図書館もとても優雅で趣のあるステンドグラスがすごく印象的な建物だった。
そうそうそうそうそう、ステンドグラスで有名やったんですな、はい、それとまあ周りには池があったり、はい、木が植わっていて、ね、芝生が植わってるとかね、うん、本当にいい風景の、はい、まあ辺りの風景も良かったというふうな場所やないかなと思いますけど、こういうのができて市民の方は喜ばったでしょうね。
そうですね、あんまり当時のその市民の皆さんの反応みたいな記録はさすがにあんまり残っていないんですけれども、
そうです
でもあの非常に喜ばれたっていうようなことはやっぱり書かれています、
うん、ね、そうでしょうね、はい、さあ90年前と今とを比べてみたいなと思いますが、はい、蔵書数はどんな感じですか。
はい、開館当時は約4600冊ぐらいの蔵書だったそうです。
ああ、そうですか、
はい
はい、
それがですね、はい、今、全ての図書館、今全部で中央図書館含めて11の図書館があるんですけれども、
今も文館やら文室入れたら11もあるんです、
はいはい、それを全部合わせた蔵書数になりますが、
はい、
106万冊
うわ、
約106万冊超ぐらいですね。
すごいですね、はい、100万冊あります。4600冊から始まった図書館がね、はい、今100万冊の本を西宮市は持っているという、
はい、
すごいですね、
はい、
職員の方はどんなんですか。
職員もあの当時の記録を紐解きますと、
はい、
9名っていう、昭和10年で9名っていう記録があるんです。
10年になっても9人やったと、はい、
で多分最初の開館当時もおそらく同じぐらいなんではないかと思うんですけれども、
なるほどね。
今はこれも全館合わせた数ですけれども、はい、11の図書館のうち、うん、4つの拠点館というのが、まあ、西宮市の場合は直営になってまして、
はいはいはいはい、
その直営の職員数は84名です。
84名、
はいはい、で分室はちょっと今委託をしてますので、
はいはいはい、
ちょっとその方たちも合わせるともっとたくさんということになりますね。
すごいなあ。初め9人から始まった図書館がもう正規職員だけでも90人ですから、もう10倍になっている、う
ん、はい、まあ、正規だけではなくて、ね、いろんな方もいらっしゃるんですけど、
まあ、そうだから、はい、西宮市の職員といいますか、
そうですね、市の職員、市が直接雇ってるのが10倍、
あと委託をしてる人まで含めるともっとたくさんですよっていうね、はい、で1年間に図書館に来る人の人数ですね、
はい、
これは比較できますか？
そうですね、これは記録が残ってまして、
はい、
当時最初の年は、2642人、
いや2642人
来られたことになってます。
えらい人気やったんですな。
そうですね、
はい、
で現在はですね、来館者カウンターっていうのを設置しているのが、はい、あとちょっと未だ設置途中だったりしまして、
はいはい、
完全に設置しているやはり大きな4つの拠点館ですね、
うん、
この数だけになるんですけれども、
はい、
年間約142万人です。
142万人の方が4つの図書館、はい、中央図書館に、
はい、
まあ、匹敵するような拠点館
ありまして、そこを4つだけで142万
分室を全部合わせると倍ぐらいあるかもしれません。
倍まではいかないと思いますけれども、分室に関してはちょっとまだ現在そのカウンターというのを設置中だったりしますので、
1ヶ月に10万人以上来てはるということ
にな
る。
そうですね、
すごいですね、
はい、
読書スペースっていうのはどうなんでしょうね、
はい、読書スペースは意外と開館当時から多くて、
はい、
開館当時も100席ぐらいはあったそうです。
なんか特別な部屋がありましたもんね。
あ、そうですね、
あそこは全部人が本を持って行ってそこで読むという式やったでしょ、う
ん、閲覧室みたいなね、
うん、そうそう、はい、今のように借りて帰って家でなんてことじゃなくて、
はい、
図書館に行って本を読むと、うん、
借りたりがなかなか難しい時代ですよね、
うん、そうでした、そうでした、
はい、今はですね、これは中央図書館だけで見ますと、中央図書館は今読書スペースと言ってるスペースに関しては130席です、
はい、
でそれに加えまして、中央図書館には今学習室っていう別室がありますので、学習室は約120席あります。
じゃあ、まあ勉強するに来る人もいてるということですね。
そうですね、
なるほどね、はい、それでここに置いてあるものは、まあ、図書本ですけれど、
はい、
その本以外にもいろんな資料があるんやということを聞きましたけど、はい、どんな資料があるんですか？
本以外に、うん、貸し出しをしている資料としては、
はい、
いわゆる CD、 音楽 CD、 はい、音楽だけではなくて、
ええ、
これが意外と珍しいの、レンタル CD 屋さんでは意外とないんじゃないかと思うのが、うん、朗読の CD とか、
は
あ、あと例えば落語の CD とか、
は
あ、ネットで今みんなダウンロードして聞いたりする時代ですけれども、
そうですね、
そういうのでもなかなかあんまりそういうのはないのかなと思うんですけれども、
なるほどね、
買わないと聞けないような CD を、うん、まあ、無料で借りていただける。
なる、
あと映画とかアニメとか DVD ですね、
うんうん、
で映画アニメだけじゃなく、例えばドキュメンタリーの作品なんかもありますので、 DVD とか、あと DVD になる前に、
うん、
まだ VHS だった時代にいっぱい揃えていたビデオテープもたくさん、特に中央図書館にはありますので、 VHS ビデオであるとか DVD の映像資料を、これは館外に貸し出しをすることはできなくて、
ここで
館内の、はい、ブースで見ていただく
ことができます。ということはここにはそういうものを見る施設もあるということ、
はい、あります、はい、
へえ。
ちなみに中央図書館にはカセットテープもあります。
へえ、貴重なもんがあるんです
わ。そうです、
もちろん新聞とか雑誌ももちろん置いてらっしゃる、
はい、あります。
そういうものも全部図書館の資料として、
はい、
見ていただいたり貸し出したりできるということですね、
はい、
だからもともとね、僕は図書館というのは本を探しに来る、
はい、
そして借りる、
はい、
読む、
はい、
ということが図書館のお仕事やろうな、僕はそういうことで利用できるんやろうなと思うんですけれど、それ以外に図書館の活用方法というのもあるようですな。
そうですね、図書館の専門職として私もそうなんですけど、うん、司書っていう資格を持った人がたくさんいるんですけれども、はい、この司書っていうのは、うん、まあ、あの情報収集のプロみたいなところがある。
なるほどね。
あのいろんな本を集めたりするだけじゃなくて、うん、こういう資料を探してるんですよっていうことを、うん、あの利用してる人が聞いてこられて、うんうん、でもどういう本に載ってるのかちょっと全く私は想像がつかないんですよという利用者さんとしては、
はい、
いう場合に私たちに相談をしていただくと、こんな本に載ってますよということをご紹介したりすることができます。いわゆるレファレンスという専門用語なんですが、はい、調査相談業務と言ってるものです。これが私はむしろ図書館、今の図書館では一番大きな、もしかしたらあのお仕事かな、なんかちょっと思ったりしています。で今はですね、あのこれはちょっとすごく最近近年のサービスなんですけれども、はい、本以外に、うん、あの商用データベースって言いまして、例えば新聞ですね、うん、あの中央図書館はマイクロフィルムも含めると明治の時代からの新聞があるんですけれども、一昔前までは目的の記事を探そうと思うとひたすら来るしかなかったんです。だいたい何年ぐらいやったはずやって言って目処をつけてこう1ページ1ページ食ってあったって言って見つけるしかなかったんですけれども、今はあの新聞記事データベースっていうのがありまして、これを通常は有料なんです。あの結構あの年間契約とかすると意外と高いんですけれども、そういうものがあの商用データベースとして売られてまして、それを図書館があの皆さんの代わりに契約をして購入をしまして提供しているっていう、そういうサービスがあります。あと国会図書館、あの日本で一番大きな図書館になるんですけれども、国会図書館というのは一応基本的に全ての日本国内で出版された本を所蔵しているはず、
必ず置いてある、
はい、図書館なんですけれども、ここがあのやはりあの著作権というものがまあ本にはあるんですけれども、この著作権が切れたものから中心に、国会図書館は東京とあの関西だと学研都市ちょっと離れたところにしかないので、うん、そこまで行くの大変ですよ ね、
そうですね、
はい、なのであのいながらにして見ていただけるようにしようということで、うん、デジタル化っていう作業をすごく今進められてるんですね。でそれを一部そのデジタル化されたものをインターネットで送信されていまして、うん、いろんなこうレベルがあるんですけれども、公共図書館の館内で自由に見ていただけますよというレベルものがあります。
もともとはあのカードで自分で探して、うん、そのカードを図書館の人に渡す、はい、そうすると、はい、あの地下の蔵書室に行って探してきていただいて借りしてもらう、はいはい、それを読書室で読むというふうなのが図書館の活用方法だったのが、はい、今やまさにそのインターネットを使ったりとか、あるいはもうデジタル化された資料によって調べるとかしてですね、できる。しかもそれが予約してできるという、
そうですね、
あらかじめお願いしといたらちゃんと出しといてくださるといった、はい、そんなサービスまでできているっていうのはすごいなと思います。はい、まあ、そういうあの図書あるいは資料の活用はもちろんですけれど、それ以外に図書館で僕はもうその大昔の開館当時の図書館のことも若干は知ってるんですけど、レコードコンサートとかね、あるいは映画会とかね、そういうことも月に一遍ぐらいしてはったんですよ。そういう文化活動っていうのは今はどんなふうなもんがありますか？
はい、今もあの上映会はあります。
あ、映画ね、
レコードコンサートはちょっと昭和36年が最後って書いてあるんですけれども、なくなってしまったんですけれども、はい、ビデオ上映会、あのビデオじゃなくて今はもう DVD なんですけれども、うん、映画とかアニメとかドキュメンタリーとかそういう映像作品を、うん、あの上映する会は、まあ、今もやっています。これは中央図書館と鳴尾図書館と北口図書館、この3館でだいたい月に3回から4回程度やっています。
そうです。
映画館ほどちょっと大きくはないですけれども、うん、お家のテレビの画面なんかよりはずっと大きなスクリーンで、音もスピーカーのしっかりした音で聞いていただくことができますので、あの結構あの人気の、
そうですね、はい、その他あのお話の会とか あ、はい、あるいは読み聞かせの会とか、はい、そんなのもあるようですね。
そうですね、まあ、あの図書館では読み聞かせもお話し会も、まあ、一括りにお話し会と呼んでいますが、うん、いわゆる子ども向けのお話し会を、これもあの大きな中央図書館、北部図書館、鳴尾図書館、あと、北口図書館で、あの山口文室でもやってるんですけれども、子ども向けのお話し会を、頻度はちょっとそれぞれの館によって異なるんですがやっています。特にね、北口図書館はこれ全国的にも珍しいんですけれども、うん、毎日お話し会をやっています。
へえ、はい、そうなんですか。熱心に活発なんですな、
はい、そうなんです。日に2回、土曜日だけ午後だけなんですけれども、午前中と午後と1回ずつお話し会があります。
ああ、そうなんです、はい、いやいや、本当に幅広い活動になったなと、この90年間の間にという、本当にあれですね、まあ、今中央図書館では本を読めない人ということは、あの視力のない人という方ですね、そういう方にもちゃんと本を読んで聞かせてあげるよというようなサービスがあるらしい。
はい、これも昔からやってるサービスなんですが、うん、いわゆるあの障害者サービスというものです、はい、来館してあのご利用いただくのは、今も紹介いただいたように、うん、目次資料ってちょっと図書館用語的なので言うんですけど、いわゆる文字の本ですね、うん、はあの視力があの弱い方とか、はい、もちろん読めない方のために、はい、ボランティアの方が朗読をすることで本を読む、うん、代わりに読んでもらうことで読むっていう作業ですね。
活動もやってる、
はい、対面朗読っていうんですけれども、そういうサービスをしています。これも、中央図書館と鳴尾図書館と北口図書館でやっています。
そうです。
事前にあのちょっとお申し込みをしていただく必要がありますが、
ね、ちょっとまあ、はい、電話ででもお願いしとかないかんわけですね。
そうですね、あの、はいはいはい、ちょっとご登録いただいて、うん、でね、あの実際いつ来られてどんな本を読ませていただくのかとか、うん、そういったことをあのちょっと打ち合わせとかを軽くさせていただいてっていう感じになるんですけれども、うん、そういうサービスをしていますし、展示の本っていうのを、うん、あの絵本を点訳して触って分かるようにというのを、これもボランティアの方が長年ずっと作っていただいていまして。
ああ、そうですか、
はい、もうこれも100点以上
中央図書館。ああ、そんなたくさんできてる、
はい、あります、ね、手作りです、はい、
そうですか、ね、これは値打ちありますな、
はい、あと例えばあの身体障害者の方、うん、なかなかの来館するのが難しい方、はい、こういう方向けには宅配サービスっていうのをやっています。
へ、
これはあの片道のちょっと送料を負担していただかないといけないんですけれども、うん、月に1回宅配便であの借りたい本を、事前にこんな本借りたいわということをご登録いただいて、それをあの図書館から送らせていただくという。
そらね、はい、図書館まで来られない人もいらっしゃるでしょうから、はい、まあ、そういうサービスがあれば助かりますね、
はい、
でここの図書館が、はい、で今90周年を迎えているわけですけれど、はいはい、さあその90年間で大きく、まあ、変わったことっていうのはいっぱいあるんでしょうけれど、はい、この今の図書館、昔の図書館と比べてですね、どんなところが一番変わったと思われますか？
私は、うん、あのやはりインターネットの普及で、
はい、
あの家にいながらにして今はあの本の予約をしたりすることができる時代なんですけれども、このインターネットでオンラインで、うん、オンタイムでその本の予約ができたり、
うん、
あの図書館の本の状況を確認できたりするようになった時に、やっぱり図書館の利用の仕方っていうのが劇的に変わったなっていう印象を受けています。
ああ、そうか。
それまではやっぱり来ないと、ね、あの図書館の例えばこの本、あの村上春樹さん の、うん、あの例えばノルウェーの森が今図書館で貸し出しに出てるのかとか、うん、あの書家に並んでるのかとか、そういうことまで分からなかったんですよね、来てみないと。でも今はもうインターネットでノルウェーの森って検索したら、市内に全部で11カ所ある図書館のうち、こことここの図書館には在庫が残ってますよっていうのが出てくるんです。
なるほど。
であのだからそれをもう家にいながらにして予約して、自分が一番行きやすい図書館に取り寄せたりすることもできるんです。
いやもうちょっと想像のできんような世界になってきました。僕なんかはその図書館が休館の日でもの借りた本を返しに行って掘り込んでおける箱があるということだけでもすごいなと思ってたような時代の人間ですから、
はいはい、
まあインターネットで本の予約ができる時代になってきた。まあこれから先図書館の活動員はそういうふうに変わっていくんでしょうね。
そうですね。ただ私はあの私が思うのは、そのインターネットの普及であの それまでは図書館に来て図書館の中を順番に棚を見て回って面白そうな本を皆さん探されてたと思うんですけれども、あの今本当にいろんな情報がネット上にもう本当に氾濫してるので、ネットの中とかからそれぞれの皆さんが面白そうと思う本をもうあらかじめインターネットで予約してしまって来られるので、来館せっかく来館していただいてるのにカウンターで予約した本だけを借りて受け取って借りて帰られる方っていうのもすごく増えてるんですね。
あ、そうですか、
はい、でもあのせっかくやっぱり来ていただいてるので時間がある時にはよかったらちょっと棚を歩いてみていただくと、うん、あの思わぬ発見がきっとあるんじゃないかなと思って、ちょっとそういうのはぜひ一度暇な時にはあの試してみていただけたら嬉しいなっていう気持ちはあります。
僕なんかその当てもなく図書館に来て、あの広い図書館の開花設備施設の中をぐるぐる回ってるだけでなんとなく楽しいというか、中にはたまたまですけど僕なんかは美術の本とか古典芸能の本とか音楽の本とかをまあ探しに来ることが多かったですけれど、1メーターぐらいの大きさの本があったりしてびっくりしたことがあったりしました。まあやっぱりこれは美術の本やな、さすがになあと思うと、そんな本まであるよということも、この際まあ皆さんにお知らせしとけばなあと思います、はい。何かあの90周年の催しが、
はい、
今はあの展示をされてるんですね、
はい、
玄関入ったところに90年間の図書館の変遷を写真や資料でお見せになっている、
はい、
まあ、これが一つ楽しみだなと思いますが、それ以外に催しがあるようですので、
はい、
お知らせいただいたらと思います、
はい、あのご紹介いただいた展示は10月いっぱいやっております。
あ、そうですか、
はい、でその後、北部図書館、あの塩瀬センターの中にある図書館なんですが、はい、こちらで展示の内容は若干変わるんですけれども、うん、11月に実施されますので、よかったらそちらも行ってみてください。そうですね、で中央図書館では、うん、図書館開館90周年の記念行事として、作家の高園まどかさんをお招きした講演会を行います。あの高園さん、あの特刊シリーズとか、うん、あのドラマ化された作品もたくさんある、あのすごくあの人気の小説家さんなんですけれども、実は高園さんは向川女子大学のご出身で、少し前までは西宮にもお住まいになられてたということ でとてもゆかりの西宮にゆかりの高い作家さんですので、うん、あの高園さんをお招きして、講演会を開くことになっております、うん、12月の2日の日曜日、
うん、
午後の2時から中央図書館の集会室で行います。ですね、11月の15日からインターネットと往復はがきで申し込みを受け付けますので、あの興味がある方はぜひ近日中にあのチラシ等を図書館にあの展開されますので、ぜひ一度ご来館いただいて、あの、はい、応募していただけたらと。
11月の、はい、あの15日から始まりますよ、はい、ということですか。です、
あの市政ニュースにも11月10日号に、あ、ね、あの講演会の内容が掲載される予定になっております。
講演会そのものは12月2日のことですから、はい、もう少し時間がありますので、はい、あちこちで目につくことだろうと思います、
はい、ぜひよろしくお願いします。
そういうのも目があの合わせて、はい、90周年の企画になっておりますのでお楽しみいただけたら、
はい、
今日は中身の盛りだくさんなお話を、図書館の90周年に合わせて秘書の中尾真美さんにお伺いすることができました。ぜひ皆さんもこの際図書館に一度足を運ばれて、例えばこの90年間のベストセラーどうぞ知ってますかっていうようなコーナーもあります。こんなのも目にされたら楽しいんじゃないかと思います。今日はいろんなお話を聞くことができました。中尾さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。